こんにちは、エニアグラム講師の中井美由紀です。このチャンネルではエニアグラムを通じて人間関係、お金、夢を叶えていきましょうというところをテーマにお話ししております。では今日はね、西王子さんは家事をしないというところです。こちらもね、最終回がもうすぐだというところで、キャストの方はね、分析していきたいなと思います。まずはね、西王子さん、まあ、西王子さんはババババーとか自分で作った造語っていうかね、なんとか西園寺ってつけた造語とかめっちゃ作るじゃないですか。あの感じ、あの勢いでやっちゃったみたいな、まあ、行動力はある、行動力あって、すごいなんかワクワクするとすごいイメージが広がってくるみたいな、あんな感じですね。あんな感じやっぱりタイプ7っぽいなっていうところがあります。楽天家ってやつですね。なので、西園寺さんはすごいやっぱり行動力があってポジティブで、すごいまあ、仲間思いもありますよね。ムードメーカーっていうところもありますよね。ですごい仕事もできる、適応力も高い、やっぱり7じゃないかなっていうところを感じてます。でただし、まあ、7に対してもう1個入ってるとすれば、姉御肌の8も入ってそうだし、人を気遣う6も入ってそうだし、ちょっとここがちょっと分かりにくいなってところです。なんかこう人に頼る、自分がなんかこう背負うところありますよね。なんかこう全部やっちゃうみたいな。それとは6もあるし、8の方が何も考えてない感じなんですけど、でもやっぱりなんか後々考え始めて、結局だからすごい気も使ってますよね。そうそう、なんだっけ、誰ちゃん、お子さんがいますよね。ルカちゃん。ルカちゃんに、お母さん、好きにならないで、パパのこと好きにならないでっていうのをずっとこう引っかかってる。それに対して、こう、それを大事にしてるっていうか、まあ、それが6っぽいのかもしれないですね。やっぱりこう、周り、家族を大事にしていて、すごくこう、不安の海っていうか、いろんなこと考えすぎちゃって、気を回しすぎちゃうみたいな感じは6かもしれないですね。なので、西園寺さんの場合は、7の、もう絶対ここの楽天家は強いと思います。なんか何も考えずに行動しちゃったらババババですね。ババババって。楽天家の人はこういう擬音が多いって言われてますね。なのでそういうこう言葉からもタイプっていうのは見えてきたりします。で、くすみくん。一方でくすみくんですね。まあ、くすみくんはエンジニアっていう感じで、やっぱり鈍感ですよね。もうすぐ鈍感。相手の感情に対して、すごくこう、自分の感情にも気づかないし、相手の感情にも気づきにくいというところで、まあ、やっぱり5じゃないかな。顔の表情も薄いですし、っていうところで、まあ、観察者じゃないかなっていうところですね。やっぱ分析力が得意だったりとか、頭も知的だったりしますよね、タイプ5の人っていうのは。だからエンジニアとかそういう関係の人は結構タイプ5多いと思います。ただしこの人の感情を汲み取る力はものすごい弱いんですよ、タイプ5の人ってね。だからこう相手に好意を抱かれてたとしても言わないと分かりませんみたいなところが、まさにタイプ5っぽいなっていう感じがしました。であとはまあ混ざってるとしたらタイプ6のなんかやっぱ家族思い、家族を一番大事にしてる感じとかはタイプ6が混じってるかもしれないですけど、まあほぼほぼ5の人と、さゆりさん7で、くすみが5じゃないかなって思います。で、カズと横井さん、まあ、カズと横井さんはもともとはおとなしいキャラですよね、本当は。だけどなんか YouTube っていう世界ではこうサングラスをかけてスイッチさせるみたいなところがどうなんだろうな。まあ人のためには強そうっていうか、もともと消極的だけど、まあ人に寄り添う力がある。1ではなさそう。まあ2はありそう。でも3みたいな、俺イケてるだろっていう感じだったら、多分あんな感じにはならないかなっていう感じですかね。で、4は、なんか繊細で傷つきやすくって気分が落ち込んだりする。だから意外と落ち込んだりもしてそうだなっていう感じで、4はちょっとあるかもしれない。スイッチ入れてこう YouTube でやるっていう感じが、タイプ芸術家の4の方って結構スイッチ入れたら楽天家に見える人がいるんですよね。明るいキャラクターを演じるみたいな。でも家帰ったら結構落ち込んでるみたいな。4は捨てきれないですね。で、5。でも横井さんは感情をやっぱり汲み取るの上手ですし、まあ5ではない かな。で、6もありそう。やっぱり人のためにっていうところで、空気読む力っていうところでは6はありそうかな。7みたいな楽天家ではないかなって感じです。で、8のゴリゴリ強いボス的なところもない。9のふわっとした感じもあんまりないかなっていうところで、2、4、6あたりじゃないかなっていう気がします。では、じゃあね、演じてるね、松本若菜さん、調べてみました。すごくね、厳しい両親のもとに育ったっていうのが書いてましたね。で、3姉妹の末っ子ちゃん。で、将来モデルになれるよって声かけられた時も、お前調子乗んなよっていう感じで結構そのことを言われてたみたい。で、門限高校生なのに門限7時。で、心配性のお父さんのもとで育ったっていうところで、あと、やっぱお姉さんたちと比べられるような、やっぱり3姉妹ってなるとやっぱりね、劣等感は兄弟の中から生まれるような気はしてます。だから自己肯定感を高められるのが女優っていう仕事だなって言われてるみたいで、だからもともと自己肯定感そこまで高くないのかなっていう、その劣等感みたいなのを持ってたのかなっていう気がしました。で、面白いエピソードがあって、なんか自分にすごい魔法をかける言霊をすごく大事にされていて、なんか夢を叶えてきたっていうのも経験、言葉で夢を叶えてきた経験があるのかな。そこからすごく言霊、言葉を大事にしてるっていうところ、めちゃめちゃ共感しましたね。で、思ったのは、で、インタビューがあったんですよね。何か賞を取った時のインタビューなんですけど、やっぱ遅咲きの女優さん、しかも年も近かったの。あんな綺麗な同じ年ぐらいの人ってやっぱ素敵だなと思うんですけど、すごく、遅咲きの女優さんって言っていいのかどうかって言われた時に、むしろ私咲いてますかっていう発言をされたんですよ。だからすごくなんか本当は不安がいっぱいの人なんじゃないかなっていうところで、このままでいけば大丈夫だよって言ってあげたいけどなかなか言えないみたいな発言をされてたんですよ。これって結構タイプ6の人がよく言う発言で、大丈夫って、だから実は不安がすごい強くってネガティブな気持ち、だからこれが自己肯定感の低さで、タイプ6っていうのは結構こうご両親が厳しい環境下に生まれたりして、親の目をこう気にしていい子でいようとするっていうのが結構その特性の発端だったりするんですよね。なんかそんな感じなんじゃないかっていうところで、だけどやっぱりちょっと明るさも持ってるので、まあ6、7ぐらいなのかなっていうところで、でもやっぱり6が強いんじゃないかなっていうのを、ね、インタビュー見て感じました。で、村松北斗を、見てみましたけど、なんかやっぱりね、もともとすごく表情がニコニコって普段からしてる感じには全然見えなかった。どのインタビューを見てもクールな印象だから、その役柄のくすみくんはそのままなのかもしれないってちょっと思いましたね。すごくなんかこうクールな印象で、なんかこう失言が多いとかいろんなの出てきたんですけど、こうYouTube の収録中にあくびしてるとことかいろいろ撮られたりしてたみたいなんですけど、まあそういうのってタイプさんはきっとないと思う。タイプさんの人は、そのテレビとか YouTube とか映ってる時にあくびとかしたりするような感じはないので、いくら仕事に作られてたとしても、まあいいところを見せようとしますので、まあ3はないんじゃないかなっていうところですね。で、まあストイックさはあるかもしれないけど、まあ人のためにっていう感じ。陰キャだってものすごい言われてた。あとマニアックだなっていうのも感じました。なんかこうコレクターじゃないですけど、なんかすごくよく考えている、よく考えてるんだけど、でも空気は読まないってものすごい書かれてて、あれもしかしたらなんかタイプ5に対して6のその気遣う感じではなくて4の芸術家肌が混じってんじゃないかなっていうところで、4の人ってだから芸能人とかだと結構スイッチ入れて明るく見せてたりするんですけど、実は4混じりの方なんじゃないかな。で、演技もね、結構評価されてるとこありますよね。なんだろうな。だからまあ5は入ってんじゃないかなっていう感じがします。すごくこう、自分の興味のあるところ には喋りたいけど、だからそれ以外はちょっと無駄話は得意じゃなかったりするんですよ、タイプ5っていうのはね。そういうところからあくびが出ちゃったなっていう感じを勝手に受けました。てなところでね、エニアグラム誕生日を使って分析しませんので、まあ、芸能人の方の本質っていうのはやっぱり映像上で作ってる場合もありますので、絶対こうかなっていうところはないですけど、まあ、ヒントにはなる、そのインタビューの様子だったり、そういうところを見るとヒントにはなりますので、ぜひ参考にね、エニアグラム面白いなと思っていただけたら、ぜひね、学んでいくっていう一歩踏んでほしいなと思っております。今、エニアグラムで夢を叶える方法っていう動画もプレゼントしてますので、エニアグラム興味持ったっていう方は、ぜひね、動画を見て、先着5名様のみね、無料個別相談もさせていただいてますので、ぜひよかったら遊びに来てください。ではね、今日もご視聴くださりありがとうございました。